解体者の夜ヘルス、
平木司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ会で癒した組、三浦朝さん俺の嫁、優しい嫁松崎です。
はい、ということでですね、もう2月も終わりの週ですけれども、
ね、はい、そうですね、
あのちょっと私結構花粉来てましてですね、
あの声結構やばいですね、
声もちょっと変わってますね。もしかすると本番中普通に鼻かむかもしれないけど、あまり皆さんお気になさらず、
しょうがないですよ、
も
う
私は箱ティッシュ持ってきてますから、ね、はい、ということでですね、はい、まあじゃあ今期アニメの話からいきましょうということなんですけれども、
はい、
じゃあちょっと私から行かせていただいてよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
あのたびたびたびたびやっぱ話してますけれども、
はい、
鬼太郎6期、
あ、
これがですね、まあ、先日やったのがですね、
はい、
幻の汽車というタイトルの回でして、
はい、
で、これあの原作にもある、割と有名な話なんですね。
はい、
で、まあ、どういう話かっていうとざっくり言うと、うん、まあ、吸血鬼の、南方から来た吸血鬼 P っていうのがですね、
はい、
来ましてですね、うん、で、それに血を吸われたものは吸血鬼になって、
うん、
で、その吸血鬼になった人がまた人間の血を吸ったりすると吸血鬼になるっていう、
うん、
ちょっとこう、ゾンビものの、くしくもパンデミック的な、この時期ならではの、パンデミック的な話でして、
はい、
で、最終的に鬼太郎も吸血鬼にされてしまうんですね。で、もうダメだっていう時に、目玉の親父さんが、幻の汽車っていうのを呼ぶんですよ。
うん、
で、それは、過去に戻る汽車で、で、吸血鬼にされたものを、こう乗せて、吸血鬼になる前に、こう、時間を逆行して戻すっていう話なんですよ。で、その戦いが終わった後、目玉の親父さんが、こう、眠りについて、で、こう、なんか、親がこう思う。力、強い力なくしては呼べない記者みたいな設定があるっていう。
はい、
まあ、ちょっと割と、名作といえば名作と呼ばれてるような話で、うん、アニメもほとんどの、シリーズでやってるような話でしてですね。
はい、
これが、また6期だとですね、大胆な改変がありましてですね。
改変、
はい。で、これが、まずは冒頭、はい、時間経過が出るんですよ、
はい。
やっぱ幻の汽車っていう時間を逆行する話なんで。
うんう
ん
う
ん、で、出だしがいきなりこう、2月14日のバレンタインデーの夕方なんですね。うん、はい、で、猫娘が、鬼太郎にチョコを渡すということで、渡したいということで、まあ、呼び出しまして、で、ついに告白をするんですよ。
ほう。ほう
したら、鬼太郎がその告白を受け止めるんですよ。
うん、
で、猫娘のスマホの待ち受けが今まで鬼太郎の後ろ姿を撮った写真だったんですけども、二、うん、人のツーショットの写真になってるっていう、まあ、描写が冒頭あるんですね。
うん、
で、それが終わったら、次がね、時間が2月29日に飛ぶんですよ。
進む。
うん、で、そうすると、まあ、原作だともうちょっと段階踏んで、
はい、
こう、吸血鬼が増えてって最後、鬼太郎がってあれなんですけど、
うん、
もういきなり、もうネズミ男もマナちゃんも、鬼太郎も吸血鬼になってるシーンから始まって、で、もう原作以上のその吸血鬼パンデミックが起きて、
青春豚野郎みたいなやつですよ、ね。
あ、そう、そう、まさに。で、もう本当世界中が吸血鬼だらけになるようなくらいの規模の話になって、
はい、
うんうん、で、猫娘と目玉の親父さんだけが吸血鬼になってない状況。
はい、
で、親父さんが幻の汽車を呼びましたと。
はい、
で、二人で乗ると、
うん。
で、ちょっと原作と違う点は、まずその目玉親父の、親父さんの命と引き換えに、
うん、
一度だけ呼べるっていう汽車ってことになるんですよ。で、時間を戻って、で、親父さんはそこで死んじゃうから、
うん、
時間を戻って、運命を変えて、みんなを救ってくれって猫娘に託すわけですよ。
うん、
はあはあ、
で、汽車が戻って、戻るんですけれども、
うん、
そっから、猫娘が、何度繰り返しても、何度過去に戻っても、うん、どうやっても鬼太郎をこう、助けられないっていう、
うん、
まあ、いわゆる下着というか、
日暮ら
しというか、
ね、
いわゆるループもの見たくなるんですね、
はいはい、
ママドマギというか、
うんうんうん、
で、もう本当過去に戻るたびにどうやってもこう運命が覆らないわけですよ、
うんうん、
で、そのだんだんだんだんそのまた助けられないっていう描写が、そのスマホの画面が2人のツーショットになってるんですけど、
はい、
過去に戻るたびにスマホにひびが1個ずつ入ってるんですね。
へ
ぇー。スクトゥージャフーちゃん。
そう。それが、なんか、どんどんどんどん増えてって、
うん、
だから見てる方は、こんなに繰り返したんだ、みたいな、
こと
が分かってくるんですね。
はははは
で、でも、それだけ、鬼太郎を助けられず、
うん、
世界が滅ぶのを見てきた、みたいな感じだって、
うん、
で、もう心が折れそうになるんですよ。
うん、
もうダメかもしれない、
うん、
もう無理かもしれないと思った時に、猫娘がハッと気づくんですね。 もしかしてって。うん、で、で、今までその汽車で戻ってたのは、村から、その、最初にこう、それが起こるのはある村なんですね。はい、で、村からこう、少年が助けを求めに来るんですよ。うん、で、その日が2月21日なんですね。
はい、
で、だから世界滅亡の分岐点となった日、最初の被害者が生まれた日ではないわけですよ、もう。
もう助けてくれっていう、
最初はそこが分岐点だと思ってたら、うん、そっか、よく考えたら、うん、もっと前に始まってるんだ、うんうん
う
ん、じゃあそれはいつだってなったら、うん、2月14日の夕方なんですよ。
あ、
自分がチョコを渡して鬼太郎が受け止めて、
うん、
2人が相思相愛になった頃なんですよ、
ね、う
ん、だから猫娘は、うん、2月14日の夕方にそこの村に汽車で戻るんですよ。
劇場版やもんね
で、P を猫娘が一人で倒すんですね。
はい、
で、その、まあ、世界は元通りになりましたと、
うん。
で、ただ告白した2月14日は亡くなってしまったけれども、
うん、
世界を救った、鬼太郎を救った、うん。で、スマホの待ち受けもまた元の待ち受けに戻ってるんですよ。
う
ん、告白してないから。
うん、
でも、最後、うん、大丈夫、あの時できたんだから、いつかもう一度、うん、みたいな感じで、うん、終わるんですけど、
はい、
これもう7期やるしかないでしょ。
普通のすごい、
いや
通常回ですよね。
本当にね、これもう劇場でやってもいいくらいのね、本当で、またその時間経過の見せ方も巧みでね、本当にこれはもう名作という名作が生まれて、あとちょっとまた憎いのが、はい、まあ、ゲストキャラなんですけど、うん、の吸血鬼にお付きの女性がいるんですよ、
はい、
モンローっていう、まあ、リミン・モンローみたいな、
うん、
その声が3期で夢子ちゃんの声をやった色川京子さんが当てるっていう、またちょっと心にくい演出があって、ね、
はいはい、
で、その回が、その回がやる日の前に、まあ、告知みたいな感じで、
はい、
そのゲスト CV として3期で天童夢子を演じた色川京子さんが出ますよっていうのをこう告知出るじゃない、ツイッターとかで、
うんうんうん、
そしたらその色川京子さんのコメントとかもあって、
はい、
とにかく猫娘が、うん、頑張る回なんで、うん、皆さんお楽しみに、
うん、
夢子ちゃんとしてはちょっと嫉妬しますみたいなことを書くのがまた心にくい、助けて、いやー、もうここに来てまたやってくれたなっていうのがですね、ちょっと嬉しかったですね。
目玉の親父ってどうなったんですか。
あ、でも結局時間が戻ってるから、戻ってるから生き返るん
で、はいるってことですね。
ただその目玉の親父さんも時間戻ってるから、うん、記憶を持ってるのは猫娘しかいないんです。
なるほどなるほど。
で、猫娘も戻ったすぐは、
うん、
なかなか記憶を思い出せないみたいな描写もあったりして、そういう形なんですよ。これがね、
ちょっと、すごいな、
これはね。
いや、これワンピース飛ばして1時間でやってませんでした、これ。この内容。
いや、ちゃんとワンピースやってました。
やってました。30分、20何分でよく収めるな、ね、これ。
これさらにリメイクして、ほんと劇場版持ってってほしいくらいのね。ほんと良かったですわ。これは素晴らしかったです。幻の記者、ね、
は
あ、はい、鬼太郎6期でしたけれども
。なるほど、
すごいな、はい。
じゃあ、もう今の流れやったらもう青春舞台を話そうかと思って
最近見たんですよね。
最近ね、劇場版も見て、
うんうん、
あとテレビ版最近ここ1週間ぐらいで5週ぐらいしてるんですよ。
またかよ
お前がかよ、お前が勝手にループものみたい
なじゃあね、じゃあ、小田シナモン信長の話します。
ホッとするやつ、
はい、
猫娘の後は、
犬の話を
、
はい、まあ、小田信長が、うん、まあ、生まれ変わったら、うん、現代の柴犬に生まれ変わっていた。
でもそこそこの設定ですよ。
で、まあ、犬の散歩に行ったら、うん、他にもまあ、犬仲間みたいな、まあ、公園があって、
うんうんうん、
じゃあほら、仲良くしてきなみたいな感じで、シナモンっていう名前にされて
る。飼われてるんですよね。
そうですね。
女の子が飼われてるんですよ。
一応、小田一子っていう、小田って子が飼ってるんですけど、うんうん、はい、行ってきなさいって言ったら、実は他のその犬仲間も実は、ポメラニアンが武田信玄でやったりとか、ボルゾイが上杉謙信でやったりとかですね、いろいろいまして、ま、いい意味でですよ、何も起こんないん
ですよ。かつてはね、戦国時代というところでも、ものすごい、
いろんなことやってたのに、
戦いがあったのに。
何も起こらず、ただ犬がはしゃいでるだけみたいな。 こんな平和な作品はそうないだろうと思って、まあ、気楽に見るとすごいいいんですけど、あの、ほんま今いろいろ転生してて、なぜか知らんけど、でも、その、今川義元、ミニチュアダックスがいるんですけど、それの嫁、つがいのメス犬は、マリー・アントワネットやったりとかするんですよ。もう、なんでもありになってきた
ね。フェイト。
はい、
フェイトじゃない。
ドリフターズとか。
そうそうそう。
あの辺のお話でしょ。
どんどん。
うん。
ただ、なんも起こんないです。
聖杯戦争的なことは。
全然、
全く起こらない。
何も起こらず。普通に、あの、サッカーボールで遊んだり。みんなで。でも、なんかね、面白いんですけど。で、結構ね、でも、やっぱ、その、そういう日本史的な、だからその武田信玄と上杉謙信が、この散歩をしてて、まあ飼い主と一緒に散歩してて、なぜかここで絶対この立ち止まるのよね、この犬たちみたいな感じでこう2匹が睨み合ってるんですけど、そこの家の前なんですけど、その家の表札が川中島ってなってる。
それはそこで足止めちゃう。
止めちゃうなっつって。
決戦しちゃうな。
なんか面白いのが、でエンディングとかも、エンディング実写なんですよ。実写でいいのかなって言って。で、声優の名前が出てくるんですけど、シナモン、小田シナモン信長の声は、堀内健雄。健は犬です。
はい、感じ、ね、あれ、俺の知ってる人と違うかもしれない。
で、玄太でしょ。玄が犬です。
俺の知ってる人と違うかもしれない。
これが俺秀逸やと思ったんですけど、桜井高弘、桜犬高弘。
なんで言葉尻拾っちゃうんだみたいな。
だからみんな、新人声優さんなんですね。
そう、新人声優
さんです
ね。杉田智和さんが、杉田直二ってなってて、俺それ知らんかったんですけど、直二っていう犬タレントの声を杉田智和さんがやってた。
はぁ、
で、杉田直二っていう名前出てて。
うん、何その至れり尽くせり感。
あと古川東照さんは無理やったのかな、犬川東照です
。犬川、あ、そうか。フルをもう、もう大胆に犬に。
もうできない人もそれいますから。
だったらしなくていいじゃないと思ったんが、坂本真綾が坂犬真綾。
もうしょうがないんで。もうしょうがない。できないんでね。
あと、変えるとしても犬元の方がなんかね、しっくりくるんじゃない、はい、みたいな。
いやでもね、なんか、面白いですね、そういうところも含めて、
だからそれ聞くと、はい、キャストなかなかえぐいメンツ揃ってますもんね。
メンツすごいんですよ。
す新人だけどみんな
全員すげえ聞き取りやすい。もうベテランばっかり、
基礎がしっかりしている。
なんかもう内玉とコラボしてほしい。あの町内でわちゃわちゃやってほしい。
いや、なんか面白いですね。でも明智光秀もいるんですけど、明智光秀はシマリスなんですよ。
犬じゃないんだ、犬じゃないんだ。
もうね、何が起ころうが受け止める自信があるので、どんどんいろんなことやってほしいなという、ね、楽しい作品です ね、
まあ、ね、
もう今後のキャラにも期待で。
すごいね、片や NHK ではキリンが、
キリンが来るで、
やって、
明智光秀は、なんか美少年で生まれ変わったのかなと思ったら、なんかいつも型にリス乗っけてるんですよ。実はそのリスが明智光秀。
本体はこっちだった。
本体はこっちだった。なんだ、なんだ、どんなキリンが来てんだ
っけ。もし内玉と絡んでさ、
はい、
だから犬が擬人化になるわけじゃん。
はいはい、
したらすっげえみんな武将になる。楽しそうなんだ。だ
要所要所はあの犬がキャンキャン吠えてるんですけど、後ろにその武将時代の、顔がトーンと出てるんで。面白いですね。ギャグとしては結構いい感じですね、あれは。はい、
あれ、D アニメでも見れる
からね。ああ、そうですね。はい、
じゃあ、はい、僕は、はい、猫パラの話します
か、ね。猫、犬、猫。
あのね、
狸の動物率はすごいね。
すごいですね、マジで。
うん、
猫パラがね、もう、甘々の激甘のね、もうオタク向けっていう感じのね、これぞっていう感じのやつなんですよね。はいはい、
猫喫茶みたいな話？
とりあえずその猫パラの世界では、
はい、
2話と3話の冒頭にちょっとナレーションじゃないけど入るんですけど、皆さん猫は知ってますよねっていうと、その猫、ね、耳がついてる、感情豊かな中に尻尾が動いてて、二足歩行で歩く可愛い生き物、それが 猫なんですっていう。
言い切った。
だから、この世界では、よく擬人化の猫が猫なんです。
はいはい、あ、もう、ああ、そういう世界
です。我々にそう見えてるとかでもなく。
なく、うん、そうなんです。
それが猫なんです。
それが猫なんです。だから、散歩行くときとかも、はい、その、
二足歩行で。
二足歩行で、うん、その飼い主の人と一緒に、もう、歩いてるだけの。
あ、ごめんなさい。飼い主は人なんですか？
人です。
人が、猫耳の美少女のフォルムの猫を飼ってる。
そうです。
事案じゃないですか。事案じゃない
ですか。でもね、悪そうな人は出てきます。
あ、よかった。
あ、よかった。
よかった。
これね、お出しだもんと一緒でね、うん、マジで何も起こんない。マジでね、ストーリーもね、僕はね、
はい、
ないと言い切っていいと思う。
そこまで言い切る。
主人公なのかな、メインとなる飼い主の男の人がいて、
うん、
で、そこは実家があるんですけど、実家から独立して、なんかパティシエになりたいっていう夢があって、はいはい、それを、まあ、叶えるために、自分でその洋菓子店みたいなのをオープンして、
うん、
で、まあ、実家からいろいろ、実家は、妹とそのお兄ちゃん二人で暮らしてて、うん、本当は、もともとは、うん。で、いろんな猫を飼ってるんですけど、
はいはいはい、
で、実家からいろいろ荷物送ってもらったって、荷物の段ボールバカッと開けたら、うん、二匹犬が、
うん、
まあ、擬人化した、まあ、人が、美少女が二人段ボールに入ってるみたいな、
うんうん、
見た目はね。
アウターゾーンの話。
見た目は、ミザリーは出てきませんけれども。で、どうしてもご主人様に、はい、と一緒にいたくて、紛れ込んじゃいました、って。
ああ、なるほど。
で、その二匹は、その、男の、お兄さんの、その、洋菓子店を手伝う。
うん。
だもう、メイド服みたいなのも着て。
うん。
で、実家にいる猫たちも、うん、まあ、バイトみたいな感じで、お兄さんを手伝いに来ることはあったりとかするんですけど、
う
ん、っていうような感じで、うん、その、洋菓子店を経営しつつ、うん、なんか、捨て猫みたいなのを拾うみたいなとこからなんとなく始まるんですけど、うん、
はい。
捨て猫は、首輪がついてないんですね。
うん、
なんか鈴みたいなのがついてなくて。
まあ、皆さん、飼い猫はちゃんと。
まあ、チョーカーみたいなところのに、鈴がついてるんです。
事案じゃないですか。なんかそんな事件ありませんでした、最近。
監禁王子の
話。違う。でもね、これが、まあ、そう、オタクはこれでいいんだよって思う内容でね。飼い猫を拾ってくる、うん、で、捨て猫を拾ってくる、で、妹がそういう猫が好きなので、うん、いっぱいその猫を飼ってるっていうのなんですけど、うん、だから一回妹のところに預けようってなって、うん、その自分だとちょっとお店も忙しいし、世話もしきれないからって言って行くんだけど、うんうん、その捨て猫を拾ったのは、猫なんですよ。
もう、うん、ちょっと
もう、哲学の話。
そのお兄さんの家で、晩飯に、うん、カツオのたたきが、
うん、はいはい。
を、実家から送ってきてくれたから、つって、うんうん。でも、家にポン酢がないって言って、うんうん、じゃあ、私、お使いに行ってきますって言って、うん、その猫ちゃんが、お使いに行くんです。
うんうん、
その帰りに、うん、猫を拾うんです。猫が。
猫が。
うん、で、それで連れてきて、
うん
なんか、なんとなくお兄さんにバレないように、なんか、
ちょっと待って、その、拾ってきた、
はい、
お使い行った猫が、拾ってきた猫は、はい、どっちの、俺らが思う、どっちの猫なの？
いや、
もう、
俺らの思ってる猫っていうのは、あの世界にはいません。
ないんだ。はいはいはい。
だから、猫耳少女が猫耳少女を拾って家に連れてくるて。
そうです。
サイズは？
サイズはまあいろいろいます。
でもまあ人間くらいのって考えればよろしい
ですか？そうですね。なんで、拾ってきた猫は大、なんとなくですけど5歳ぐらいのイメージ。
あ、人間として考えるなら。
人間として考えるのであれば。
なるほど。
じゃあ、15歳の猫耳美少女が5歳の、はい、猫耳美少女を、連れて帰るっていう話。
もう15歳の、
大体ね。
人型の猫を飼ってるって時点で、 ちょっとそこそこドキドキする話ですけどね。
ハッピーシュガーライフの話。
違うんです。これも、これ、これちょ、これね、もともと原作ゲームで、全世界で売れてるんですよ、これ。中国とかアメリカとかでも売れてるようなゲームのアニメ化。
なるほど。
なんですけど、で、そここだわるんだなと思ったのが、昔ながらダイヤル式の電話。
あ、はいはいはい。
で、しかもなんかちょっと。
黒電話みたいなね。
で、しかもなんか洋風の、電話なんですけど、
うんはい、
受話器がちゃんと猫仕様になってて、耳上じゃないですか。
はいはいはいはい、
だから、受話器がなんか長いんですよ。
何その気配り。
細かーと。そんなとこ細かいのって。
ちょっと見てみよう。
いや、面白そうやな。
で、
何それ。
だから、基本的にはもう、だから一昔前というか、
うん、
もう、もう、まあちょっと捨てれても萌えみたいな感じの絵柄の、
はいはい、
これを2020年に見れるっていう。
もうこの設定思いついたからご利用していこうぜみたいな感じだもんね。
で、
日常系ともまた違うもんね。
ちょっと違うんですよ。
うん、
で、今回その、脚本のところを見たら、うん、ザッパゴーです。
当てた。ザッパの仕業だ。ということはうなぎ会あるぞ。
猫ですからね。
いや、わかんない。今回うなぎも人の形になってるかもしれないよ。ザッパの仕業だから。
一人、トイレに入りたいのにトイレにずっと長くいるから、漏れちゃいそうですっていう女の子はいました。
ザッパめ。
女の子で猫はいました。
相変わらずいい仕事してんな。じゃあ、了解です、
はい。
じゃあですね、今回そんな感じですかね。
はい。
はい、じゃあ、じゃあもうね、とはいえもう3月入ったらあと1ヶ月ですからね。
もうそうですね。
はい。ということで、また今期アニメの話もですね、いろいろ見て、していきたいと思うのですがですね。
はい、
で、この後 B パートはですね、ちょこちょこ定期的にやってきた、あの企画がですね、
はい、
いよいよ2000年代に突入ですということで、はい、楽しんでいただければと思います。思い出の2000年代アニメを語ろう2000年編。
イエーイ。
はい、ということでですね、はい、ちょこちょこちょこちょこやってきまして、
はい、
90年代が長かったんですよね。
そうですね。
数が多くなったんで、
はいはい、
刻んで刻んで刻んでみたいな
感じ
で、
はいはいはい、
で99年が一応終わりまして、
はい、
一応は、
はい、
もっと話したいのもあったような感じもあったんですけど、
うん、
でいよいよ2000年代アニメをのなんか好きなキャラを語っていこうってことなんですけど、
うん、
でやっぱ2000年ちょっとまた作品も多くなってきたんで、
うん、
どんくらいのあれになるか分かんないんで、とりあえずもう刻みで2000年を、今回は2000年にやったアニメという、
ミレニアムイヤー、
ミレニアム、
はい、
20年前ですからね。
そうですよね。でも2000年に入ってから20年経ってるってすごいですけどね。
ね
ー、で結構ね、ざっと見たら、
はい、
やっぱこの時期ワウワウ作品が
多いですね。
なるほど。
ノンスクランブル枠みたいな。
そうそう、だから意外と見れてない状況で、俺はその時アニメ専門ビデオレンタルでバイトしてたんで、はい、で結構ちょこちょこ見れてたんですよ。でもやっぱりいざ考えるとぼんやりしてるっていうのがあって、
まあ、僕もその頃ワウワウうちも入ってなかったんで、うん、東京出てきてレンタルビデオ屋に行って、うんうんうん、その時ちょっと興味あったやつを借りてきたみたいな。
だこの頃になるともうやっぱテレビで終わったやつが、ソフト化される
っていう、そうですね、
もう当たり前の時代で、
ね、まあ、まだ VHS とかではありましたけど、
VHS ですね、これはこの時代は
まだね、はい、テレビデオでしたもん、うん、
あ、僕もアイワのテレビデオでした。
あ、そうね、
うん、
よし、じゃあちょっととりあえず行ってみましょうか、
はい、
じゃあ私からなんですけども、これワウワウ作品ですね、
うんうん、
風任せ月影ラン、
うーわー、俺めっちゃ好きなんですよ、
はい、
全然知らん、
わかんない、まあでも民放でやってなかったからね。
そうですね、
はい、大地秋太郎監督の作品でして、
はい、
で大地監督がなんかまあ俺も全然時代ではないんですけれども、
はい、
なんかテレビ時代劇であったスローニン月影兵庫、
うん、
あとスローニン花山大吉っていうのが、
スローニンってなんか聞いたことある、
からまあ好きだったらしくて、インスパイアして作った作品なんですが、
はい、
まあそのスローニンが主役なんですけども、
うんうん、
これが女性なんですよ、
月影蘭
っていう、月影蘭っていう、はい、まあ女剣士みたい
な
感じで、
うんう
んはい、で声はですね、いわゆる声優畑の人じゃなくて、安原玲子さんっていう元少女隊の方で、
はい、
これもなんか大地さんがすごいファンだったっ
う。そうですね、大地さんの作品によく出られてますもんね。
で、まあ、 ちょっとね、内容をちょっとさっていうと、ちょっと緩い剣劇、まあだから本当時代劇です
よ。はいはいはい、
うん。なるほど、なるほど。
なんか基本一話完結だったような気がするけど、俺もぼんやりですけど。でも、この月影乱のね、何がいいってね、なんかいい女なんですよね。
そうね、そう。
なんかあんまりガーッと喋る感じじゃなくて、
うん、
なんか低いトーンというか静かなトーンで、ボソボソって喋る感じで、
うん、
で、なんだけど、ミャーとミャー姉、ミャオ姉さん。
ああ、ミャオ、ミャオ。はいはいはい、はい。
で、それに対してミャオちゃん、そんなことしちゃもうダメだよ、みたいな感じの、うん、なんかね、鋭いんだけど、落ち着いてるような感じで。うんうん、
まあ、その二人で旅してるみたいな感じの。
ね、うん、
で、毎回毎回その子がなんかトラブルを起こして、
うんうん
うん、で、なんかその乱がなんとなく解決するみたいな、
うんうんう
ん。なんとなく毎回そういう流れでしたね。
あね、ちょっとこんな人、だ僕もこれ見たの20代くらいですからね。そうなると、なんとなく自分よりちょっと年上くらいの感じで見てたの。
はいはいはい、
実年齢ちょっと設定わかんないですけど。
まあ
で、結構、その、物静かだけど、お酒好きで、
うんうん、好きなんですよ、ね。
お酒をたしなんで、うん、で、結構酒飲むと、静かななりにちょっとテンションが上がったりするみたいなところで。で、結構、和装美人。だから、いわゆる女性物の着物っていうよりは、男装というか。
男装っていう感じですね。
でも別に男のふりしてるとかって言われてなくて、
はい、
違います、うん。非常にいい女でしてね、私これ、だからちょっと機会あればまた改めて見返したいなと思う。
いやー、わかります。
うん、月影乱はね、良かったですよ。
ね、
うん。
で大地さんももともとその時代物が多分お好きなんですよね。
うん、だから十兵衛ちゃんとか、
はい、そうですそうです。十兵衛ちゃんもそうですし、は
い
はいはい、い
やちょっとねこれはもう一度見てみたいということでは、2000年は月影乱から語らせてい
ただきました。はいはいはい。いやいいですね。はい。
それでって本当にやっぱ俺もう全然
一番見てなかった時期ではあるでしょ。
見てないですね。多分。うん、ゲームだったら結構このね、2000年
って
語れるのは多いんですけど、だざっと調べて、2000年のアニメかと思って、マジで本当にちゃんと通して見たことなんかないと思うし、パッてつけてやってたで覚えてんのが、デジタルところさんっていう。
うわぁ、何でしたっけ、それ。
なんかね、ちょっと待って、俺全然。いや、なんとなくわかるよ。なんとなくわかる。
あのところさんですよね。
そう、ほんまにポリゴンみたいな感じで。
はいはいはいはいはい、はい。
なんかやってるのを、なんか見た記憶だけは。
なんだろう、ウゴウゴルーガ感という
か。そうですね、なんか。うん、何やったんやろっていうぐらいの気持ちなんです
あれは夢だったのか。
はい。なんかアメリカのアニメみたいななんか、ノリで。
所さん声やってんの？
多分そうだったと思うんですけどね。でも、アニメ。
だからストーリーがあるっていう感じでもなかったですよね。デジタル所さんって確か。
こ
う、そ
っ
か。そうですね。だから、まあ。
ところは。
うん。あ、これかって言ったのやったら、まあ、初めの一歩とかは、まあ、見てたかな
ぐらいで。
だから、犬夜叉とかもこの年でしたよ。よね、確かね、
はい。
あのアニメ化になったのが。
ね、ラブヒナとかも。
ああ、はいはいはい。そうですね。
あと、それこそ、ね、これはもう2001年になっちゃうか。なんか、結構ね、その辺ですよね。はい、犬夜叉は2000年だし、まあ、初めの一歩もそうか。
うん。
デジタルとか
さ。2000年発売のゲームで言うと、もう、ペルソナ2とか。あ、
もうこの頃そうなんですね。
FF9 とかなんで、そこ、多分ゲームばっかやってた時代かもしれないです
ね。なるほど、なるほど。はいはいはい。はい、了解っす。じゃあ、松崎さん行きます、
うん、あ、じゃあ僕いいですか。僕はね。
デジタル所さんは女性キャラ出てこないの？
多分、なんか、バケモンみたいなのと所さんがなんか、ドタバタやってるぐらいの。ね、
これ、ドイチューの調査案件だ
よ。出た！
たこ焼きマットマンとデジタル所さんは、ちょっと、なんか、タイトルの、なんか、語呂も似てるしな。
そうですね。確かに、ちょっと知ってる人またメール感覚欲しいな。
ね、じゃあ、松崎さん行きます？
僕ね、うん、これもまあ、さっき言いましたように、まあ、ワウワウなんですけど、うん、
はい、
バントレットっていうアニメがありまして。
はいはいはい、ありましたね。
なので、僕もリアルタイムでは見てなくて、うん、まあ、後々、そのビデオを借りて見たっていう感じなんですけど、
うん、
どういうアニメかというと、
はい、
まあ、多分近未来なのかな。
うん、
で、宇宙を、舞台に、
うんうん、
繰り広げられるんですけど、
うん、
その、女性しかいない国家、っていうのがあって、うん、男性しかいない国家っていうのもあるんですよ。
ああ、なるほど。
で、そこが、の二つの国家が、めちゃめちゃ仲が悪いんですね。
うんうんうん、
だからもう価値観も全然違うし。
うんうん、
で、多分ですけど、子供ができるシステムみたいなのはお互いあって、 ってるような気はするんですよ。うんうん、その辺ちょっとぼんやりしてるんですけど、うん、で、その中その男の子、その男だけの国家の中から、もう3人ぐらいかなだけ、その女性だけの国家の中に、なんか、潜り込むというか紛れ込んでしまって、うん、で、男女が力を合わせることによって、なんかロボットが起動することができてみたいな。
寄宿学校のジュリエット。
いや、本当だ。そうですよね。
でもそういう、うん、とか、そうですね。なんかそういう、で、それでなんか、あの、敵と戦うみたいな、そう。でも要はロボットものなんですけど。
ああ、なるほどね。
だから、もうね、そう、女性側がその主人公の男の子に対して、まあ、敵意むき出しの子もいれば、うんうん、めちゃめちゃ興味津々に、ね、な感じの、だから割とその追いかけ回されたりとか、だから、その、まあ、この辺、まあ、先ほどの言ったラブヒナもそうですけど、はいはい、まあ、ハーレム好きな僕からすると、
これたまらんですね。
これたまらんと。
なるほど。
で、メインとなる女の、女性は大体3人いるんですけど、うんうん、男の子に対して、男の子に対して割と普通に興味津々な女の子と、うんうん、敵対する女の子と、一、うん、人はもう色仕掛けで迫ってくる人が
イケイケな感じの。
もう分かりやすいなんかボディコンみたいな格好をしてるような。そう、僕そのね、ジュラっていうキャラなんですけど、がめちゃめちゃ好きで、
はいはいはいはい、
でもね、僕が好きなこういうキャラってね、大体、人気、そんなないんですよ。
当時はそうだったかもな。
なるほどね。
だいたい3人いたら3番手に甘んじてしまうような、メイン回も少ないし。
はいはいはい。
なんなら敵対、ちょっと敵対心むき出しな、ちょっと無表情な感じの子の方が人気が出たりとか。
ああ、なるほどね。
そうです。
この子、この子、
はい。浅川優さんです、声。で、色っぽく迫られるんでね。これね、確かね、翌年にね、2も、あったんで、一応ね、人気ではあったのかなとは思うんですけど、でも僕の中の結構、印象深い作品にはなってますね、バントレット。
なるほど、バントレットね。
はい。
はいはいはい。了解です。じゃあ、もう一周、ちょっと行ってみますか、はい。どうしようかな。じゃあね、まあ、これまた映画、近々やるんですよね。デジモン。
デジモン
アドベンチャー。
はい。
で、この年は02、うん、いわゆる、続編が、開始されるんですが、はい、この中には、矢上光という妹キャラがいまして、はい、この子が可愛くてね。で、1で、はい、俺もね、これ、ぼんやりでごめんなさい。1で最初出てきた時は、まあ、というか初登場は赤ちゃんなんですよ。それは回想シーンだったか、
はい、
だと思うんですけれども、はい、で赤ちゃんで要は主人公に妹が生まれたっていう感じの描写だったんですね、
はい、
でそれが1だともうちょっと 5,6 歳になったのかな。で割と元気なショートカットのお兄ちゃんの後ついてくるような女の子で、
うん、
でこれが02だと成長してだいぶ大人になって11歳になるんですよ、
はい、
だいぶ大人になる
だいぶ大人っていうか、
この頃が本当にもうザ妹みたいな感じで、お兄ちゃんのこともなブラコンとまではいかないんですけど、うんうん、やっぱり仲のいい兄弟、
はいはいはい、
でちょっとお兄ちゃんのことを慕ってて、うん、でお兄ちゃんも光のことを、可愛く思ってるっていうような感じで、うんうんうん、非常にこれ妹力の高いキャラで、でちなみにお兄ちゃんの名前が太一っていう
そうか
かぶるっていうのもあって、ちょっとこうまた僕の中で、
そうだ太一だ、
うん、こういうのに弱い俺の、うん、こういうのにちょろいから俺、
そうですね。
でまたね、さらに言うと、はい、俺この頃ね、原作よりね、同人誌で、うん、のびのび太さんって、
はいはいはい、
榎本成子さんですよね、商業ネーム、
はい、
ですよね。でその方がデジモンの同人誌を結構書かれてて、うん、で基本的には BL 的な話だったんですけども、うん、俺が買った本の中で1冊か2冊ちょっとこう光ちゃん主観というか視点の話があって、
うんうん、
それがすごく良くて、またその同人誌分
まあそうですね。
だからちょっとね、映画、うん、なんか見たらみんなやっぱ成長してるみたいなんですけども、
はいはいはいはい、
ちょっとそのね、 太一の妹をちょっと見極める映画は行かなきゃいけないなっていうこと
ちなみにね、ひかりちゃんね、キャラソン、まあキャラソン当時結構出てたりしてたから、うんうん、あのひかりちゃんのキャラソンの中に優しい雨っていうキャラソンがあります。
おずるいペーパービューって歌出してくんない
なかなかね、
あと解散しちゃったし、
ね、メカキの子とかねこれ放送流していいのかどうか分かんないんですけど、
まあ、あの地上波だと P が、
はいはい、入るんですけど、
僕だって地上波でメカケノコって昔コンビ名だった時に、はい、コンビ名にモザイクがあった俺そこそこの伝説になって
ない。そんな話はいい
んだわ。とにかくね、ちょっと映画版やるんでね、
はいはいはい、ゴールドラッシュは矢沢永吉が歌ってます
ずるいずるい何に嫉妬してんのちょっとデジモンね、そのひかりちゃんの成長をちょっと見極めに行きたいなって
。
はい、
はいはいはい、
ちょっと僕じゃあちょっとゲームのキャラなんですけど、
あ、はいはいはいはい、
2000年で言ったら、うん、本当ファイナルファンタジー9に出てくる、うん、エーコっていうキャラが、
FF やってなかったんだよな。
その辺は どんな、
あ、まあ召喚士の女の子なんですけど、
エーコ、
エーコ、
そうか、2000年はもう FF ないんですか。
そうですね、2000年はないんで、まあお察しの通りのちっちゃい子なんですけど
出たよ、はい、出たよ、
この子が可愛くてね召喚者がまあそこそこ強いんで、
うん、
主人公が結構ね、いいキャラだったんで、盗賊のやつなんですけど、うん、まあ、ヒロインはお姫様でいるんですけど、うん、ヒロインのお姫様も召喚士なんですね。うん、で、この A 子っていうのが後から入ってくる召喚士なんですけど、うん、まあ、もう即ヒロインリストラーですよね。
ヒロインリストラー想像ないですけどね。
もう、こいつさえ育てればもう OK みたいな感じで。
あ、これは可愛いですな。
可愛いんですよ、この子が。
あ、なるほど。
エンディングでも結構いいシーンがあったりとか、
服も可愛い。
はい。
うん、ああ、なるほど。はい。ちょっと、なんか、リボンの感じと髪の色とかが、うちの嫁に若干。
ああ、確かに。
ああ、ほんとだ。
間違いないですな。
そうですね。うん、ちょっと角生えてるところも。これが本当にやっぱその、なんか、まあ、その、うん、みなしごみたいな感じなんですか、ね、うん、なんか、確か親とかいないんですけど、最後、その、どっかの王族に引き取られて、
うん、
もう早く行くわよ、お父さんって言って。今なんと言ったみたいな、
うん、
あの王道をエンディングでやってくれるんですよ。
ああ、
そこでもうまんまとやられますね。
まんまと。
まんまとですね。
なるほど。まあでも全然ゲームでも大丈夫です。
はい。うん、
2000年。
すげえ好きなキャラでした。
はい。松崎さんいきます？
じゃあ僕。
時間帯的にね、もう一周くらいはちょっとできそうな
感じ
ではありますね。
もう一周行きます？
うん、行けますよ。なので打順とかがもし。あるようでしたら。
ああ、じゃあ、ちょっと待ってください。ちょっと、うん、喋ろうと思ったのを、ちょっとこの後にします。
了解です、了解です。
ちょっと待ってください。
はいはいはい。
戻します。うん、ページを戻します。
はいはい、
時を戻そう。
あ、
いきます。
あれ面白いね。あれ面白い。感心した、あのネタは。おじさん感心した。あの子たちのネタ。どの目線
で。紐の毛だと思ったら急にね。
いろいろ瞑想してた時期もあるんでしょ。
ダダダ、
ああ、
ちゃんとは見てないけど、なんか見てた。
はいはいはい、はい。
僕もね、要は NHK なので、
はいはい、
NHK でまあ割と気づいたら僕も見てるっていう感じだったんですけど、
うんうんうん、
だから僕、なんか、宇宙から突然来た赤ちゃんを、
うん、
突
然だな、この当時なんか
確かと、そういう、ほんと突然だった気がするんだよな。
確かに段階踏めない。宇宙から赤ちゃん来るの。
確かそうだった気がするんだよな。
でもそんな設定だったんだ。俺なんかね、赤ちゃん育てるアニメってのは、もう漠然と覚えてるけど。う
ん、あれ、宇宙人
なんだ。宇宙人なんだ。
で、いろんな能力使えるんですよ。
へ
ぇー。その子を、その、幼馴染みの、その中学2年生の、ミュウとカナタっていう、子たちがなんとなくその育てるというか、
うん、
保護するみたいな感じで、これがなんかずっとほのぼのしながら見てたんですよね。
子育て系か。
で、その二人もまあ当然ね、ちょっと、幼馴染みのメインの男女が何もないわけはない。
うん、エロ漫画広告。
何もないわけはなく。
ネット見てる時に出てくるやつ。
でもなんか、その。
そんな激しいこと起きてないですダーダーダーですよ。
ダーダーダーで NHK ですから、
ね。でもまあその結果赤ちゃん生まれるかもしれない。ダーダーダー。
まあ、その、まあ、本当に最後の最後には、まあ、うん、あの、両思いになるみたいなのはあるんですけど、
もちろん、もちろん、
はい、それはあるんですけど、でね、これを、の、ミュをやったのが夏香香織さんで、かなたをやったのが三瓶優子さんで、
あ
でこの二人最初に認識したの多分ダーダーダーなんですよね。なんかね、それを、なんか、すごい、なんか、前も言いましたけど、その、この辺って NHK のアニメ結構いいのいっぱい揃ってた時期じゃないですか。だからそれでなんか結構見てた気がするんですよね。
はぁ、あ、ダーダーダーか。
はい。あ、そうだ。花小町クリスティーヌっていう子がいて。
え、お、おだしなもん信長が違う。
あの、わかりやすいお嬢様キャラです。
ああ。まあそれそんな名前ついてたよな。まあね、いわゆる縦ロール的な感じなんです
よ。みたいな感じだったはずです、うん。っていう子もね、なんかすごい、なんか好きだったんですよね。うん、なんかそういう思い出がありますね。ダーダーダーです。はい。
なるほど。じゃあちょっとパパパッといきます。
はい。
じゃあこれいこう。六問天外モンコレナイト。
ああ、はい。
はい。で、あのね。
モンコレナイトな。
すっごく可愛い。タイムボカンシリーズみたいな感じ。タイムボカンシリーズじゃないんだけど。
はいはいはい、
で、あの、まあ、いわゆる敵側にですね、
うん、
あの、まあ、コレクション伯爵一味っていうのがいるんですけど、
はい、
ちょっと逆ドロンボー一味みたいな感じで、
うん、
あの、リーダーがそのコレクション伯爵って男なんですけど、うん、お月の二人が、古文の二人が女性で、バッチーとグーコって言って、
はい、
で、バッチーってのがちょっと元気っぽい、関西弁だったかな、なんかキャラで、
うん、
で、グーコってのが、もう、おっとりメガネ、
うん、
で、黒ニーソ、
うん、
絶対領域、巨乳、あらあらが口癖っていうですね、
うん、
もう俺、絶対領域って多分俺、グーコでちょっと目覚めた
な
って
、
すんごく当時のドストライクだったんですよ。うん、で、あの、後期のエンディングテーマで、が二人で歌ってる歌なんですね、
うん。
サンバでバッチグーっていう、うん。これなんかもう CD 買うくらい好きでね、うん、ちょっとこれはね、なんかね、もっとずっと続いてもよかったんじゃないのっていうくらいのアニメでしたね。ちょっとグーコは。そういうとこ好きでした。
もうこれないとなぁ、暑いな
ぁ、うん。ヒロインのね、ヒイラギロクナちゃんってのもね、可愛いんだけどね、うん、堀江さんの声やってるん
で。ヒイラギ？
ヒイラギ。まあ、それはヒイラギには弱いさ。
植物のね、植物のヒイラギ育て始めちゃったんです
よ。節句に飾るよ、もう。はい、ということで。さあ、ドイチューさん。
僕ね、
うん、
じゃあね、僕の夏休みというゲームが。
ああ、はいはいはいはい。
他。
はい。それの、
この年か、
まあ、2000年なんですけど、あの、まあ、主人公の、まあ、小学生の男の子が、まあ、親戚の家に預けられるっていう夏休みの一月を過ごすっていうゲームで、で、まあ、そこのおじちゃん夫婦がいて、中3のお姉ちゃんと、同じぐらいか、年下ぐらいの妹がいるんですよ。その中3のお姉さんが、なんかね、毎晩下りネットの練習とかしたりとか、なんかね、ドキドキしたんですよ、ね。
なんかわかるな。なんか聞こえてきちゃうんだ。
なんかやっぱあのゲームってやっぱその世界観に没頭するから、うんうん、本当にやっぱ自分が小学生ぐらいの気持ちになってプレイとかしてたら、うん、家に帰って中3のお姉ちゃんがおるっていうのが、うん、なんだろう、うん、この、もやもや
する。はいはいはい、我々女兄弟いない。
いない、
いない組ですよ、ね。
いないです。
はい、そりゃそう思っちゃいます、
ね。憧れの憧れのね。今調べたら坂本真綾さんなんですね。
あら、こりゃ乱暴なキャラだぜ。
乱暴だな、これ。
そんな声、お姉さんキャラにそんな人当てられたら。
乱暴ってどういうこと？
ちょっともう一回やり直そうかな。エロい目線で。
見ようと思えばいくらでもね。
僕の夏休み。
僕の夏休み。
30代の僕の夏休み。
結構好きなキャラでもありましたね、うん、なんか。
さあ、じゃあ、松井さんいきますか。
はい。
あ、すいません。花小町クリスティーヌ、あの、ピンク髪でした。
ピンク髪でした。
はい。はい。まあ、そういう訂正も入ってたんですけど、はいはい、ちょっとね、あと、90年代ちょっと戻ります。
ああ、いいですよ。うん、90年代。
90ね。
忘れ物を取りに行きましょうよ。うんう
ん、これね、90、うん、厳密と8年になっちゃうんですけど。
おぉ、はいはい、2年戻った、
うん。これね、ウィキペディアでアニメ一覧みたいな年代ごとにあるじゃないですか。
うん、
あれに、載ってないんですよ。載ってないけど、僕は見てたのが、
はい、
18禁のゲームで、同級生2っていうゲームを、
はいはいはい、
で、
はいはい、
それの OVA が出たんですけど、
はいはいはい、
15禁かな、
うん、
確か、
うんうんうん。
の、その、ちょうどいい部分だけを編集して放送してたアニメがあったんです
よ。なるほど。いわゆる、まあ、見ちゃダメよのとこは、
もうカットして、削って、うんうん、
もう多分恋愛ものとして。
もう、そうです、そうです、うんうん。だから、なんとなくそういう雰囲気になったら、なんとなく白くフェードアウトして、ああもうなんか次のシーン行くみたいな。
総量枠じゃん。総量枠と同じ手法です
よ。今だったらもうちょっと、あれ、できたかもしんない。
総量枠、同級生リメイクしないから。
で、それをすごい覚えてて、うん、で、その後、同じ枠で、それが確かね、3、4巻ぐらいなんで。
なるほど、なるほど。あの、フルで、フルっていうか、一クールってわけじゃない。
ないけど。で、その後に、その、同じメーカーが出してた、下級生っていうやつの、
あ、まあ、だからあのシリーズですよね。
あの OVA も同じや感じで、流してたんですよね。確か、テレビ東、福岡でいう、テレキューっていうテレビ、曲があって、それはテレビ東京系なんですよ。
九州の九州、
うん。で、まあ、それが東京ではどういう、どっちだった、MX みたいなとこだったのかちょっとわかんないんですけど、それがすごい覚えてて、でも、同級生2の1番段階は、まだ、ちょっと、そういうシーン残ってて、多分、どこを切るかみたいな判断がまだちゃんとできてなかったのか、なんとなく、音声なしで画像だけちょっと見えるみたいな、
なるほど。異種族レビュアーズと逆じゃない。
音声のみで音
声。逆ですね。とか、エンディングのスタッフロールが流れてる中、ちょっと映るみたいな。そこだけちょっとだけサービスシーンあるよみたいな感じで流れてたのをね、ちょっとウィキペディアに載ってなかったんで。
ああ、なるほど。
ちょっと僕の記憶は確かに正しかったんだっていうのをね、ちょっと証明する誰か、
送ったか。
メールなり、ツイッターなりなんかください。
はい。
これ余談だけれども、はい、クリームレモンってあるでしょ、
はいはい、
であれが俺がね中学くらいの時に要は同じやり方で深夜で流れてた、はいはい、短くして5分くらいの
おお
それは俺青森いたから見れなかったんですけど、
はいはいはい、
中学の修学旅行で東京来たわけ、
はいはい、
で仲間うちで、はい、こんなのやってるらしいから見ようぜって見れたんだけど、はい、俺の記憶が正しければ、はい結構エッチなシーン流してたような記憶がある、
ね。
モザイクかかるシーンまではさすがに言ってないけど、っていうくらい、ちょっとこう、中学生には、キロリロリンってなるくらい、モザイクお騒がせしますみたいなことになるような状況になるくらいのはなんかね、やってたような気がして、でもそれも俺、定かじゃないんでね、僕より年上の方、ね、ぜひ教えを請いたいということで。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしますということで。じゃあですね、以上、今回は、思い出の2000年代アニメを語ろう2000年編をお送りしましたけれども、またじゃあ、機会があればですね、次はまた2001年、はい、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、エンディングでーす、
はい。
じゃあですね、ツイッター読んでいきましょう。
はい。
はい。ゆきんこさん、これあれですね、五十嵐
さん。ああ、
ゆきんこさんが以前、謎のおじさんたちと車の運転の練習をしてるとラジオで言ってたけど、ひょっとして皆さんのことだろうか。これは違います、ね。
違います。
はい、そこまで、距離近しくないです。
あ、多分ゆきんこさんがインスタのストーリーズになんか僕らと飲み行ったみたいな、
あの新年会がてらね、
上げ
てくださって、はい、ありがとう。
それ受けてなんですか、
ね。まあ本当勝手に第4のメンバーで、
ね。第4のメンバーです、
はい。
もう夜中にたまにめちゃめちゃ、ま、おすすめ漫画だけのライン来ます。
そうだ。この人そういうの好きなんだよね。よ送ってくるんですよ。はい、じゃあ次ですね。あ、今期の3プラス1は、クーリオを入れたい。初恋を忘れちゃいけない気がする。
あ、オーフェン。オーフェン。マジでオーフェンですね。は
い、そうですね。初恋
クーリオな、俺も好きだった
な、うん。7分の22を、はい、ゾンビランドサガと同じ始まりというドイチューの瞬発力すごいという評価を。
ありがとうございます。
あともう一つ。俺たちのドイさんが帰ってきたぞ。かっこダーウィンズゲーム
か。あれね。あれはいい死にっぷりだったよ。
ドイチューアニメ。はい、内玉のお薬会紹介と現実がリンクしてしまったけ、ね、三平さん持ってるなということでですね、うん、持ってないです持ってないですよ、うん、
ね、
あと、自爆少年花子くん、
はい、
の安藤正臣監督は白明とみこちとかでも漫画の小回りみたいな分割画面の演出をやってたので、あの映像表現が安藤監督の芸風なのかとも思いました。これドイチューが言ってた
んですよね。そうですね。なんか、
花子くんの話した、は
い、小回りみたいな感じ
で、ね、はい、自爆少年花子くんの八代ねねはドイチュー案件だと思ってました。
うん、あれは可愛い。
ケンガンアシュラの秘書秋山楓はメガネスーツ巨乳なんで三平もしくは松崎案件だと
思います。ケンガンアシュラ。
ちょっとねスーツだけどねなんか弱気っていうかね。ね、なんかガーッと言えないとこがあってね、あれいいですよ。はい。次行きましょう。感想をつぶやこうと聞くが、笑っているうちに終わっていること数回。
ありがとうございます。
あ、 この感想で、うん、十分でございます。
あ、でもそんなリアルタイムにね、うん、打つとかじゃなくてですね、もう思い出した時に言ってくれればいい。
はい、
かと思えばこういう意見も、うん。リスナーのみんなはもっと二次祭の感想をツイートして、他のリスナーの感想が読みたいんじゃ。
おお。
まあリスナー同士のね。
確かに。まあハッシュタグがありますからね。
そうそうそう。やっぱ楽しいですもん、見てると。うん。うん、異種族レビュアーズの放送中止を受けて、改めてあの愛すべきバカ番組を語ってくれないかな。はい、これあっちでやってますよね。
そうですね。
アニメ実況の方で。
アニメ実況
で。ちょっと特番枠って形で。
はい、
あの5話を。はい、我々見て実況して、
はいはい、
そりゃそうだっていう結論に達したっていう。
そうですね、
まあでも本当楽しいバカアニメなんで、ね。
とうとうサンテレビも。
あ、そうですね。
サンテレビも行ってしまったよ。
うん、
もう KBS 京都だけですか、地上波は。
最後のおとりでは。
ケンコバさんのエロい番組の後になってるんでしょ。
じゃあもうケンコバさんにかかってると言っても
多分本当ですよ。あれを盾にしてるんですよ。
だってこれやってるじゃないですか。
そうそうそう。
いや、でもね。まあでも本当あれ、なんか3人で見てワイワイ行ってみるの楽しかったんでですね。本当まあネット配信全然やってますんで、はい、皆さんそっちの方で見ていただければと思いますね。あ、それの感想もありますね。はい、二次祭アニメ実況は、今話題の異種族レビュアーズ5話、
うん、
このアニメはみんなで突っ込み合いながら見ると楽しいので、まさにうってつけ。
うん、
最後、オラついた松崎さんも見れます。
オラついた
気になる人はニコニコチャンネルに登録。
そうだ、オラついてた。
オラついてて。
オラついてました、
最後。
ぜひ、ぜひ、皆さんに見ていただきた
い。あ、そうですね。
はい、
まあ、あんなオラつき方っていうのはね、松崎にしかできない、ね。
できない。
あんま覚えてない。
誰にオラついてんだっていう話になるんで。
あと、誰の意を借りてるんだみたいな、ね。あれ面白いですから。
あれ面白いです。
はい。で、あ、で、さらにですね、これレビューアーズの感想でしょ。
はい。
二次元最大者の夜のアニメ実況。今回はプラネテス12話。
あ、はい、
週に2話上がりましたからね。あれ特番、レビューアーズ特番だったんで。原作は当時モーニングで追っていた。アニメは放映後しばらくしてから見た。
うん、
自分も一番おすすめの回を松崎さんが紹介されている。原作とアニメでいろいろ異なる点があったが、両方面白かった印象。
うん、
好きな田辺は原作版。当時の嫁と。
ああ、いや、そう。
当時の嫁ってなんか、微妙な言い回しですけど
ね。ね、
はい、ということで、こんな感じでバンバンよろしく。
ありがとうございます。
そして、ライブの告知ですね。もう、これは来週、
はい、
あ、違うな、再来週になりますね。
はい、
はい、3月7日土曜日、中野440スタジオ、まあ、獅子王スタジオとも我々行ったりしてますけれども、
はい、
二次元最大者の夜、ライト15、伝説の機能、満開の下の獅子類類ということで、会場18時15分、開演18時半、終演21時予定、予約1500円、当日1800円となっております。で、これ今の段階で結構、まあ、なんでしょう、もうちょっとで、
完
売になるよみたいな感じで、
そうですね、
あとはまあ当日券をもしかしたらどんくらい出せるかみたいなところにもなってるんで、
はい、
あとまあキャンセルっていうのがあると早めにしてもらえるとこっちも助かるかなっていうのがありますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ツイッターの感想でもありましたけれども、ニコニコチャンネル、二次元最大賞の夜のアニメ実況というのをやっております。まあなんでしょう、アニメの映像音声流れないアニメ実況番組ということで、
はい、
まあいろいろ工夫するとコメンタリー番組になりますということで、はい、ぜひチャンネル登録と、なんでしょう、コメントの書き込みとかよろしくお願いいたします。は
い、お願いします。
はい。ということで、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
はい。そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問の他にも B パートでやってほしい企画、嫁よ、俺色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元最大者の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元最大者 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第217回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、ということでね、
2000年って、
うん、
要は1999年に滅亡するみたいな、あったじゃないですか。
長野好きね、ノストラダ
ムノストラさんね。
あれで本当に滅亡すると思って好き勝手やってた人が、
うん、
滅亡しなかったじゃんっつって絶望した年っていうのを聞いてるんですよね。
2000年は、
はい、
貯金使い切っちゃった人と
みたいな人が ね、結構出たらしい
ですよ。まあいかでしょうね。だってさ、90年代あんだけブームでしたから ね、
正直子供の頃読んだ時はもう絶望したもんな、うん、もう俺いつで何歳で死ぬんだみたいな、
俺は成人できないんだって思いました。
ああ、 ろうね。
それが今やノーノーと。
まだ生きてんのかや。ノーノーと
見て、で、アニメ見て、キャッキャッキャッキャッしてんですよ。
もう滅亡してるようなもんだよ。